なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。この番組は東京のナヌさん、静岡の藤枝さん、岐阜の寛劇さん、東京のともやんさん、串戸のお掃除専門店お掃除フレンド串戸さん、神奈川のゆきさんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、安倍静香のジンギス乾杯。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター安倍静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っております。というわけでやってまいりました、皆様7月でございます。先月のね、6月の末をもって2024年がですね半年終わったということになります。いやもう信じられないね。7月3日水曜日の放送ということで、もうですね完全に季節は夏、梅雨はですねまだ、明けてない真っ只中かなと思うんですけれども、今年はね梅雨入りも例年よりも遅く、さらに、早く明けると言われているので、結構ですね梅雨といってもそんなに雨とかね毎日毎日降り続いて嫌だなっていう感じではないのかなと思っておりますが、この収録を行っているのが6月の28日、今日はですね関東地方土砂降りでございますね。かなりのね雨が降ってる状態なんですけれども、また明日にはね雨が上がったりとか、もう降ったり止んだりを繰り返しているそんな状態でございます。皆様はいかがお過ごしでしょうか。私はですね先日また一回りね大きくなって、またね東京にこう戻ってきたなと思っております。それはですね決して体重が増えたとかそういうわけじゃないですよ。何があったかと言いますと、6月の23日の日曜日に地元の串戸でね、ちょっと大きなイベントを大成功させることができたんです。もちろんですねご協力くださった皆様のおかげでしかないんですけれども、串戸のマルシェ山花さんとコラボをねさせていただきまして、串野在住で活動しているアーティストさん全4組、私を入れて4組なので、まあ、具体的には3組なんですが、田川康信さん、浅川樹希くん、そして片手間チョップスさん、さらに、キッチンカーの皆さんもですねこの日に、出店してくれまして、たまちゃんフーズさん、そしてカニンドウさん、キッチンファラオさん、さらにかまきちさん、そしてマルシェ山花さんという感じで、もう相次いでねお料理がもう完売するぐらい本当に大盛況で、もう心温まるを超えてねまさに日だまりのような空間の、もうね本当に正直ここまでお客様が来てくださるって思ってなかったんですよ。まあ来てほしいなっていう思いではやってたんですけれども、もうね感動、何度涙を流したことかっていうね感じだったんですけれども、この日だまりフェスに参加をしてくださった、串戸のひろちゃんからですね、感想メールいただいておりますので、お読みしていきたいなと思います。6月の23日地元串戸のシータン主催のイベント、マルシェ山花日だまりフェスに行ってきました。感想メールなのですが、この素敵すぎる感想をどう表現していいものやら悩んで悩んで、でも結局それを的確に表現できる語彙力がなくて何度も何度も書き直しました。そして行き着いたのがこの言葉です。心温まる最高のフェスでした。今までワンマンライブなど数々のライブを見て感動してきましたが、これほどまでに出演者、出店サイト、お店の皆さん、スタッフ、そしてたくさん集まったお客様が一体となって熱く、時には笑い、そして最後のフィナーレではみんなが涙する、こんなフェス見たことがありません。一緒に立ち上げてきた浅川樹希くんと会場となったマルシェ山花さんの沢木店長の最後の涙、それを受けるかのように最後に主催として涙ぐみながらもしっかり挨拶したシータン、この感動は多くの皆さんの心を動かしました。そしてその瞬間から次回への期待が高まりました。初回なのにこんなに素敵なフェスになりました。と 当日たくさんのイベントがあった中、これだけ多くの人が集まったということも期待されていたイベントだったからと思っています。我が安倍ファミリーも札幌苫小牧京極町中標津町の道内と、今回この日のために愛知から来てくれた熱いファンの方もおりました。そして串戸市内のファンの皆さん、おいらの音楽仲間もたくさん見に来てくれて、シータンを応援してくれました。もう本当に最高のフェスでした。大大大成功だったと思います。次回はもっとたくさんの感動を伝えられるよう、おいらも頑張ります。とても素敵なフェスでした。ありがとうございました。いやー、このね、熱きメッセージがまた嬉しいですよ。もう私はね、あの感動のフィナーレのシーンを何度も何度も何度も見て、何度も涙しました。それぐらい、あのひろちゃんが言ってくれたように、もうね、本当に一体感で、これってね、私思ったんですよ。あの自画自賛じゃないんですが、私ね、やっぱりね、熱い空間とか一体感を生む会場だったりとか、遡ること今年の1月の名古屋のハートランドさんでのワンマンも同じような空間が出来上がったんですよ。なのでやっぱりこれってね、あの私の思いがみんなに届いてる証拠なのかなって、そんな風に感じました。なのでやっぱり私もね、それぐらいの思いを込めて、そして同じような思いでね、ジュキ君と、マルシェ山花の沢木店長が動いてくださったから、今回のようなね、温かい空間が生まれたんじゃないかなと思っております。なので本当にね、皆さんのおかげなんですよ。私セットリストをね、考えてた時に、本当はふるさとっていうね、串戸をテーマに作った歌を歌おうと思ったんですが、今回違うなって思って、やめたんですよ。ふるさとっていう曲を歌わずに、この日は、鏡っていう曲に変えたんです、実は。で、このね、鏡っていう楽曲なんですけれども、やっぱりね、こう自分自身が鏡だと思って鏡の向こうに笑いかけたら、鏡の向こう側も笑ってくれるじゃないですか。それって当然じゃないですか。でも、自分がね、悲しい顔をしてるとみんなも悲しむ。で、自分が熱い思いを届けた時にみんなが熱い思いで返してくれる。これこそが本来のね、本当のこうフェスっていうかね、一体感というか、そういったものなんじゃないかなっていうふうに思ったんですよ。なのでこのね、鏡っていう曲を歌わせていただいたんですけれども、いや本当にね、熱い、ひとときになったなっていうふうに感じております。そしてですね、もう一方、串戸のハートマちゃんからのメッセージもお読みしたいと思います。安倍静香さんのライブ会場になったことで、私は初めてマルシェマハナさんへ入店しました。入店のきっかけは安倍静香さんが作りましたね。店内には、いろんなアクセサリーや食べ物、お土産が揃い、緑に囲まれた素敵なお店でした。そんな素敵な会場に安倍静香さんのファンの方たちが本州や札幌などから串戸へ、もちろん地元串戸のファンの方たちもお見えでしたね。お店の前の道路は山原温泉リフレさんをご利用なさるお客様の通り道なので、温泉をご利用なさるお客様がその行き帰りにキッチンカーや駐車場に停まっているたくさんの車が気になってちょっとお立ち寄りなさり、安倍静香さんのライブをご覧になった方たちもたくさんいらっしゃった気がします。その日に偶然安倍静香さんたちと出会った方たち、安倍静香さんが歌った7曲中どの曲と巡り合われたんでしょうか。中には全曲お聴きになった方もいらっしゃったんでしょうか。気になります。そんな偶然の出会いが素敵なご縁の始まりとなっていくのでしょうね。さて、ここからは当日安倍静香さんが歌った曲を織り交ぜながらの文章になります。それではいきたいと思います。早起き苦手の安倍静香さんは、マルシェ山花さんにご来場くださる大事なお客様に会いに行くよ大切な場所へと早起きなさり、マルシェ山花日だまりフェスという目標ゴールへ向けて、行くぞファイヤー進めと気合を入れて頑張りましたね。たとえ噛んでも噛まなくても、たとえ完璧じゃなくても、まあいっかと気を取り戻して精一杯頑張りましたね。会場のお客様と鏡のような空間を目指しましたね。以上です。さあどうでしょう、リスナーの皆様、曲名お分かりになりましたか。安倍静香さんは何回噛みましたか。まあ案の定1回ですね。はい、ちなみに歌った順番はゴール、鏡、たとえ完璧じゃなくても、行くぞファイヤー、会いに行くよ大切な場所へ、進めまいっかでした。初の試み大成功、お疲れ様でしたんというね、メッセージをいただきました。よくね、文章の中にうまくね、こう曲名を織り交ぜながら ね、書いてくれたなっていう感じがするんですけれども、あの本当にね、この日のセットリストもね、いや今回のセットリストはもうやばかったよってすごいねたくさんの方に言っていただけた。まあ、いつもねその時にあった、選曲をしてるんですけれども、最後のマイカはね浅川樹希くんとのコラボでお届けしたりとか、本当にね心温まる、そして熱い、今後にね向けての第一歩、いいスタートを切れた、そんな一日になったんじゃないかなと思っております。語りたいことは本当に山のようにあるんですけれども、まあ、語ってるとね番組あっという間に終わっちゃいそうな気がするので、またねゆっくりこの話についてはね、少しずつでも皆さんにまた伝えていけたらいいなと思います。それではラジオの中ではあんまりねかけたことがなかったような気もするんですけれども、せっかくなのでこの鏡という曲をお届けしたいなと思います。私が笑えばあなたも笑う、そんな鏡のような空間をこれからも目指していきたいなと思います。聴いてください、鏡。
何倍にもなるんだよ、同じ時間を過ごしてくれることが、そばにいてくれることが嬉しいんだよ。過ぎてく日々が本当に早くて、でもそれは毎日が充実してるから。私が笑えばあなたも笑う、鏡のような空間たまらなく大好きで、元気になれるってそう言ってくれるけど、私ももらっているよたくさんの愛を、強さも弱さも分かち合いながら歩んでゆこう。手を取り合ってこうして今日がまた過去に変わってく、最高の思い出に変わってゆく、最高の未来を描いてゆこう。
阿部静香のジンギースカンパイ。阿部静香で鏡お届けいたしました。それでは、今週のトークテーマに行きたいと思いますが、皆様先週の放送で、皆さんが好きだった学校行事っていう話をねさせていただいたと思うんですけれども、その時にね修学旅行の話題がちょこっとだけ上がったんですよ。修学旅行をねテーマに今度ねメール募集しようかななんて言ってたんですけれども、せっかくなんでね記憶が新しいうちに修学旅行をテーマにした内容を皆さんと一緒にお話できたらなと思っております。でですね、ラジオメールを募集させていただくときにも書いたんですが、私ね修学旅行はもうネタの宝庫なんですよ。いろんなねエピソードがありまして、特にね印象に残っているのが中学生の時の修学旅行なんですが、この時はですね、2つ印象に残っていることがありまして、まず1つがですね、函館にね行ったんですよ。でその函館に行った時にね、函館って夜景が綺麗じゃないですか。その夜景が綺麗な時間帯にまさかのね先生のスケジュールミスで、帰ってくるスケジュールになっちゃったんですよ。なのでこれかなっていう時にね、まさかの、夏だったんでね、確かね日が暮れるのが遅いじゃないですか。なのでその分が多分計算されてなかったんじゃないかなと思うんですけど、まさかのね夜景を見ることができないで帰ってくるというね、残念ながらこうロープウェイでしたっけ、こう下る帰りの中でね、ああ日が今暮れてきたねみたいな感じでね、すごくなんかまあそれはそれでこうネタとしてね今もお話しさせていただいてるんですけれども、先生はきっとねああやっちゃったなってきっと思ってると思います。そしてもう一つがですね、もうあるあるだと思うんですけれども、恋愛ですね。はい、中学校の時にね好きだった男の子がいまして、結構ねみんなにねこう言われてたんですよ、あの子もねシータのこと好きだよみたいな。 ね、だからね、修学旅行にね、カップルって結構生まれるんですよ、なぜか。で、自由行動の時間にカップル同士でね、こう自由時間を過ごしたりとかって、もう本当に中学校も高校もよくあったんですが、阿部もね、それに便乗しようかと思って、好きだった男の子がね、なんか私に好意があるっていうのを知って、それで修学旅行の日に告白に行ったんですよ、男子の部屋に行って。したら、なんかね、あーって言われて、あと1週間早かったら付き合えたのにとか意味わかんないこと言われてね。で、その人はどういうことかというと、1週間前に彼女ができたんだって。だけど、すごいね、結構ね、1週間ぐらいでコロコロね、女の子を変えるタイプの男の子だったんで、なんかね、告白した時には彼女がいたんだけど、その1週間後ぐらい、修学旅行が終わって帰ってきたぐらいかな、の時に、やっぱりね、シータンに思いを伝えられた時に嬉しくて、彼女と別れましたみたいに言われて、そっからお付き合いすることになったっていうね。結果的にね、半年ぐらいかな、高校入学を機に別れてしまったんですけれども、そんなエピソードがありますわ。ね、あとは高校の時のね、エピソードとしては、東京ディズニーランド、せっかくのディズニーランドだったのに大雨でね、外のアトラクションがほぼ中止になったりとか、あとは、夜ご飯ね、何時までにホテルに帰ってきなさいって、夜ご飯も済ませてホテルに帰ってきなさいって言われてたのに、友達と外でね、いっぱい遊んで、もうね、30分前だったんですよ、ホテルに戻んなきゃいけない30分前ぐらいに、あれ、私たち夜ご飯食べてないねっつって、品川プリンスホテルだったかな、あの時に泊まったの、近くのね、マクドナルドでご飯を買ってホテルの中で食べるっていうね、東京の修学旅行のご飯がマックっていう、そんなね、いろんなね、他にもいろいろあるのよ。でもね、私の話だけしててもね、あっという間に時間が経ってしまうので、修学旅行のことについてメッセージくださった方、お二方ですね、ご紹介させていただきたいと思います。岐阜県のこばちゃんからです。ありがとうございます。高校の時の修学旅行は沖縄に行きました。この時に初めて飛行機に乗ったのですが、パスポートがいるのかと思っていました。乗る時に国内だといらないのを知りました。選択式の自由時間もありました。美ら海水族館とダイビングとかいろいろありましたが、自分はダイビングを選びました。ヒレみたいなのをつけて泳ぐのですが、その練習の時にしないでと言われていたのに、バタバタして怒られた思い出がありました。思い出もありました。初めてだったので、とっても楽しめたダイビングになりました。この時に行けなかった美ら海水族館もいつの日か行きたいなと思っています、ということでね、コバちゃんありがとう。そうなんだ、コバちゃんはダイビングを選択したんだ。泳げるんだ、コバちゃんってね、すごいね。コバちゃんってね、運動神経いいのよね。なんかね、運動神経がすごくいいイメージが私の中にあるだけども、ダイビング、私はね、全く泳ぐことができないので良さがちょっとわからないんですが、翼さんがね、女子プロレスラーの倉垣翼さんがちょうどまさに今ね、試合で沖縄に行ってまして、ダイビングするのをすごい楽しみにしておりましたね。ダイビングの免許持ってるんですよね。なので、修学旅行で沖縄に行けるっていうのもすごく羨ましいんですが、ダイビングでね、楽しめたっていうことで、すごいね、コバちゃんね。今度ね、その時の話もいろいろまた聞かせてもらいたいです。ちなみに水族館もね、行きたいよね、またね、またねっていうか、コバちゃんは行ったことないと思うんですが、私はね、家族旅行で1回だけ行ったかな。ね、すごくね、素敵なところだと思うのでね、沖縄もまた行きたいなって、そんな風に思います。コバちゃんありがとう。そして、串田のひろちゃんからです。ありがとうございます。修学旅行の思い出、中学の時の思い出、そして高校の時の思い出、たくさんあるのですが、大人の事情によってここではお話しすることができません。どうしても聞きたい方はオイラが直接お話ししますので、お会いした時にでも声をかけてください。気になるね。ねえ、それではここでは放送できる思い出をお話ししますと、なんだろうね、高校の時の修学旅行、オイラの学校では見学旅行という言葉で言っていました。京都の自由時間、自由行動の時でした。有名なお寺をいろいろと回って、お昼、京都で有名なうどん屋さんを担任から教えてもらっていたのです。で、そこに行くと、なんと明石家さんまさんが店の前でロケをしておりました。これはチャンスだと思ってカメラを用意していたのですが、バタバタと忙しそうにしていて、スタッフもたくさんいたので、なかなかそのチャンスがなかったのですが、 おいらたちを見て、お、修学旅行生か、どっから来たんやと話しかけてくれました。北海道ですと言うと、そっか、たくさん楽しんでやと、おいらたち一人一人に握手をしてくれました。忙しいのに、そんな気配りをしてくれるさんまさんに、おいらたちは感動して、写真をお願いするのをすっかり忘れてしまいました。今も人気があるのは、さんまさんのそんな細やかなファンサービスがあるからなのでしょうね、と。いや、これ素敵だね。やっぱりさ、芸能人とかってさ、ね、あの芸能界とかって、本当にね、こう、長く愛されてる人たちには絶対理由がありますよね。歌手も、タレントさんも、お笑い芸人さんも、みんなやっぱりね、こう歌がうまいだけとか、そういうところじゃないと思うんですよね。そんなね、どこから来たかわかんない修学旅行生、制服を着てね、やっぱり大人数でいるから、修学旅行で来てるんだろうなっていうのはきっとわかると思うんですよ。だけど、忙しいとね、なかなかそこまでの気遣いって難しいじゃないですか、普通は。だけど、自ら声をかけてくれてね、楽しんでってねって言ってみんなと握手をするなんて、いや、これすごいですよ。ね、あれだけの知名度のある方がね、そんなんファンになっちゃうに決まってるよね。あの、遭遇したっていうこともすごいですけどね。あの、私、あの、旭川でね、北海道の旭川の居酒屋さんで、大泉洋さんにお会いしたことがあるんですよ。で、大泉洋さんも今ね、紅白歌合戦の司会をしたりとか、実際にね、歌われたりとか、すごい方なんですが、大泉洋さんにお会いした時もね、目がすごく綺麗で、で、他にもやっぱりね、写真一緒にいいですかって、声をかけてる人たちもいたんですよ。だけど、写真をお断りしてたの、スタッフの方たちがね、あの、ごめんなさい、写真はちょっとご遠慮くださいみたいな感じだったのに、私もね、あの、チラシをお渡しして、で、ハリネズミっていうね、シングルの CD をお渡しして、シンガーソングライターで活動していて、北海道出身ですっていう話をしてね、その時に、あの、お写真とか一緒にダメですかって聞いたら、すごい快く写真を OK していただいて、ね、その時にやっぱ泣いたよね、私は。大泣き。ね、やっぱりね、すごい、対応の良さにも感動したし、こんなね、無名なアーティストの私を相手にしてくれたっていうのもすごく嬉しかったし、いや、愛される理由ってそこなんだろうなって思ったよ。ねえ、明石家さんまさん素敵ですね。本当にね、今もずっとあのテレビに出続けてね、みんなから愛されているから、その理由が本当にわかるような気がしました。ねえ、ひろちゃんありがとうございます。そのね、放送コードにこう引っかかりそうなね、内容もすごく気にはなるんですけれども、今度ね、配信とか、ライブの時でもいいから、ぜひぜひあの聞かせてほしいなと思います。きっと気になった方、きっとね、いるんじゃないかなって思いますからね、このラジオを聞きながらね。ということで、修学旅行の思い出ということで、やっぱりね、思い出ね、こう考えてみると、っていうか遡ってみると、いろんな思い出があるなって、あそこに行ったなとかね、私はね、それこそ高校の修学旅行で、あの京都、それこそ京都かな、時代村でしたっけ、映画村かだったかなっていうところに行って、すごい怖いお化け屋敷に友達と入ったんですよ。で、私はお化け屋敷とかダメなんですけど、そこのお化けを演じてる人たちが俳優さんでイケメンだよって言われたので、あのイケメン探しをしてたの。お化け屋敷に入って、なんかわってこうお化けが出てくると、あ、この人かっこいいのかな、どうなのかなって結構ね、じーっと見ちゃって、そしたらお化けがね、逃げてったよねそんなね、エピソードもあってね。本当にね、修学旅行はネタの宝庫ですわ、私。いろんなエピソードがあって、本当にね、あの楽しかったなっていうことを思い出しました。それでは、ここで一曲、阿部静香で、たとえ完璧じゃなくてもという曲をお届けしたいと思います。本当は前半でかけようかなとも思ってたんですけれども、ひだまりフェスの時にも歌わせていただいた、私にとってもすごく大事な一曲です。聴いてください。たとえ完璧じゃなくてもここにいていいですか。たとえ完璧じゃなくても続けてみていいですか。認められなくても怖くなったとしても 阿部静香のジンギスカンパイ。阿部静香でたとえ完璧じゃなくてもお届けいたしました。それでは最後にライブの告知を行っていきたいと思います。7月最初のライブは初めての会場になります。7月の13日の土曜日、池袋にあります、WAVEZ と書いてウェーブズでいいのかしら。実はですね、これ私も読み方ちょっと自信ないんですけれども、ウェイブズだと思いますが、これね初めての出演なんですよ私。YouTube を見てくださった方からねお声かけいただきまして、初めて参加をさせていただきます。ここ3連休なんですよね。3連休の初日の夜ということで、ぜひですね一人でも多くの方に足を運んでいただけるとすごくすごくすごく嬉しいです。やっぱり初めての会場はね、一人でも多くの方に来ていただいて盛り上げていただけたら本当に嬉しいので、皆さんどうかね予定を空けて、来ていただけたら嬉しいです。そして7月の19日の金曜日は久しぶりに福井県にも行かせていただきます。福井の海鮮茶屋エベスさんにて、おそらくですね晴れていればお店の前で弾き語りをねさせていただくっていうような路上ライブスタイルになるかなと思います。そして翌日、かなり久しぶりになりました、石川県の七尾に行かせていただきます。おでん串揚げ灘さん、皆さんもね記憶に新しいと思いますが、石川県この能登の地域はですね今年の1月元旦からね本当に大変なことがあって、それ以来私もねしばらく行けてなかったんですけれども、久しぶりに皆さんに元気をね、届けに行けたらいいなと思っております。遠方の方もですねぜひみんなでね七尾のいつもお世話になっているこのおでん串揚げ奈々さんに元気を届けに一緒に行きましょう。よろしくお願いします。そして少し先ではあるんですけれども、7月の27日の土曜日は海津温泉空船の湯にて、ロビーコンサートを予定しておりまして、7月の29日の月曜日は名古屋の、こちらスペードボックスさんになりますかね、サーキットのイベントということで1枚のチケットでね行き来することができる、そんなイベントになっております。阿部静香は確かねスペードボックスの方だったと思うんですけれども、まだねちょっと先なのでね、ぜひ皆さん予定だけ開けてぜひ、来ていただけたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、だんだんね暑くなってきて、これからどんどん気温も上がっていくと思うんですけれども、お互いに体調を管理気をつけて、熱中症とかもねならないようにお互いに気をつけて元気に過ごしていきましょう。ということで、今週の放送も終わりを迎えようとしております。両手を拝借、今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。
たとえば嫌なことがあった日も笑い飛ばしてしまおうよ。下を向かずに前だけを見て歩いて行こう。笑顔でいれるそれだけできっと自然と楽しくなるから、自分らしく「らしく」